はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
今週も UIT インサイダーの方やっていきたいと思います。まずは初めになんですけど、このポッドキャストについて、説明いたします。このポッドキャストは LINE UIT 室に所属するエンジニアたちが毎週最新のフロントエンドの動向について語るためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向やフレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、前週の内容をキャッチアップすることを目的にしています。今回は UIT 所属の JSR である川崎と新谷の2人でお送りします。お願いします。
お願いいたします。
今回いつも原谷さんが、インタビュアーという形でやってるんですけど、今日は原谷さんの方から、これはクロウィですね、というオープンソースですかね。
そうですね、
についてお話ししていただけるということなので、ちょっと役割を交代して進行しています。ということで、ちょっとそのクロウィについて概要を教えてもらってもいいですか。
はい、メルカリの、VBO エンジニアリングっていう、開発マネージャーみたいな方の総太郎さんって方が、作って運用していた、OSS のウィキとなります。で、技術的には結構 Node.js と、MongoDB が使われていて、結構フロントエンドの人でも親しみのある、技術で作られているのも、ポイントだったりします。で、この製品ですけど、OSS として、公開されていて、自由に、誰でも動かすことができます。一方で、SaaS の提供とかはしてなくて、みんなエンジニアが使うことを前提に、運用することを前提に考えられていて、自分たちで動かす必要があったりしますと。で、結構、オープンソースで、エンジニアが、特にメルカリさんとかもベンチャーだと思うんで、そういったところの人が作ったらしく、結構親切かつモダンなシステムに仕上がってるよなと思ってて、なんか、マークダウンベースでウィキを書けたりとか、結構作るにしてもヘロクボタンがあったりして、ボタンで、ワンボタンでデプロイできたりとか、そんな感じで結構親切な要素がたくさん揃ってる、いい OSS だよなというところで、ちょっと見ていたりしましたって感じですね。
なるほど。確かに結構 Wiki の OSS って結構個人開発みたいなのが多くて、あんまりちょっと、なんて言うんでしょうね。こう言ったら申し訳ないですけど、クオリティ的にというか、なかなか難しい部分があると思うんですけど、これは結構その部分も、モダンに作られてていい感じっていうことなんですかね。
そうですね。結構メルカリ社内でも、クロウィを開発している人たちも中にいるみたいで、そういう意味では結構何でしょう、会社で使うからこそ活発に OSS でも、会社のリソース使ってでもっていうところで、メンテされてるっていうところも面白いところだったよなと思いましたね。
なるほど。じゃあそのクロウィっていうのは OSS のウィキということなんですけど、それは一体何でしょうね、どういった時にこう使っていけるようなものなんですかね。
そうですね。結構普通に会社で運用するとか、それこそメルカリさんの事例とかもあると思うんですけど、結構自分が魅力的だよなと感じたのは、コミュニティでウィキを使うときが結構魅力的だよなと思っていて、特に今回の UIT のコミュニティでの、ナレッジベースとして、立てたっていうのはまさにその利用ケースなんですけど、結構、コミュニティって SaaS を利用しづらいよなという問題があると思っていて、それはなぜかっていうと、例えば、そもそも融資だけで募ったコミュニティの場合、そもそも予算みたいなものがなかったりするんで、誰がお金払うんだ、誰が管理するんだとか、人もどんどん増えていく中で、例えば、1人500円とかだったら、10人来たら5000円になっている。で、それがまた20人、30人になった時にどうするんだっていう話があったりとか、うちらの UIT みたいに、コミュニティとしてやっていながらも、ある程度会社の支援が入っているっていうものの場合、そこをちょっとがっつり持っちゃうと、いびつになるよねっていうところもあると思ってて、結構コミュニティでのウィキって何使う？だから、ナレッジベースの共有って何使うんだっけってなりやすいなと思ってて、そこに結構進化発揮するんじゃないかなと、今思ってますね。
なるほど。なんか逆に今までそういうのどう知ってたんですかね。
そうですね。結構、今までコミュニティの活動とかで何か管理したいとか、情報管理したい、とか、タスク状況管理したいとか、いろいろ、何かを管理したいってやつがあると思うんですけど、結構、例えばタスク管理だったらトレードとか無料で使えたりとか、何でしょう、チケットの管理とか、チケットプラスちょっとしたナレッジとかだったら GitHub のもうプロジェクトとかでやってしまうとか結構あったんですけど、その情報を残してまとめるってなると、結構あんまりいいやつがなくて、例えば、自分のやったことある範囲だと、もう頑張って Google ドキュメント書いて、Slack とかにペタッと貼って、毎回みんなに共有するみたいな。結構そういうダイティな運用とかも多かったりしたんで、あんまりいいものが今までなかったんじゃないかなっていう気はしますね。
なるほど。逆にその Google ドライブとのなんか差別というか、なんかで、あの、クロエにしかできないこととかってどのあたりなんですか？
そうですね。まあ、それで言うと、もしかしたら Google、ドキュメントとかって、そのプラグインみたいなのがあると思うんでできるかもしれないんですけど、デフォルトの範囲とかで言うと、そもそも、あれですね、今回の、初めの説明であった通り、マークダウンベースっていうのが結構大きいかなと思っていて、まあ、開発者同士のコミュニティ、まあ、結構、我々の場合開発者のコミュニティっていうのに携わることが多いと思うんですけど、まあ、その場合って結構やっぱりマークダウンとかの方が慣れ親しんでるよなみたいなのが、あるかなと思っていて、まあ、そういったところでの書きやすさとか、まあ、管理しやすさみたいなところがあるかなというところと、まあ、結構クロイはシステム上で何でしょう、URL のパスで区切って、その URL のスラッシュごとにがフォルダみたいな形になっているっていうところがの特徴もあるので、まあ、結構その何でしょう、やるイベントによってネームスペースをちゃんと分けた場合とか、まあ、議事録作るとかにしても URL でもなんか何をやってるかが分かりやすいとか、まあ、まとめて管理するのに向いてるかなっていう気はしますね。 Google ドライブとかにドキュメント保存するとかだと、まあ、一個一個フォルダ食っていって、まあ、それでデータ見たりとか、まあ、URL が結構乱数みたいになってて 何のドキュメントか分かりづらいとかあると思うんですけど、まあ、そこが解消されてるよなという印象を結構受けましたね。
なるほど。じゃあそうですね、クロイその OSS ってことなんで、まあ、僕らやっぱり開発者であればなんかちょっと変えたいなとか、ここを直した方がいいんじゃないかなってなったら、やっぱりあの中身を見る機会があると思うんですけど、まあ、クロイってどういうスタックで開発されてるんですか？
あ、そうですね、ちょっとそこも、今回、まあ、自分もすごいちっちゃなパッチだけ当てた、土日回りされたりとかしたんですけど、まあ、それ見てると、まあ、その時に一緒にコードベースざっと見たんですけど、結構まあ古典的なNode.js の Web アプリケーションだよなという印象を受けていて、まあ、何かっていうと、まあ、Node.js で書かれていて、まあ、サーバーサイドのフレームワークを Express 使ってますっていうところがまあ基本です。で、まあ、今みたいな SPA API 構成っていうよりは、これはもう3年4年、それくらい前に作られた製品みたいなんで、その当時のまあ結構一般的なスタックとしては、まあ、Express 側から普通にそのHTML を返すというか、まあ、古典的な、アプリケーションの作り方をしているっていうのも特徴かなと思います。で、まあ、その他ちょっと技術的な、言語的な部分を離れるとですね、データベースの格納は結構 MongoDB とか使われていたりとか、まあ、その割と Node.js の界隈って SQL よりは結構その NoSQL 的なスタックを好むと思うんですけど、RDB 使わずにドキュメント DB でやってるとか、まああと、ちょっと課題感なのかもしれないなと思った点で言うと、フロントエンドはですね、まあ結構その古くからのスタック使ってるっていうところで、JQuery の部分ありつつも最近はリアクト化してるみたいなところで、まあ結構モダンにもしていってるみたいな Node.js アプリケーションの面白い一つのモデルかなというようなスタックをしてますね。
なるほど。結構他にもなんかちょっとここ技術的に気になってるというか、まあなんかまだ改善の余地があるんじゃないかなみたいなところってあるんですか？
そうですね。まあ結構、あれですね、クロイのすごくいいところなんですけど、なんかその、いいところとして割と他のオープンソースの Wiki とかって割と古いユーザーインターフェースというか、まあその、何でしょう。まあ、ちょっと古めの、あんまりまあ、綺麗かって、まあ、整っているけれども、モダンかと言われるとモダンじゃないみたいな UI だと思うんですけど、まあ、そこが結構、まあ、ブートストラッププラスアルファみたいな形で、割と整えられた UI で作られているのがいいかなと思う反面、まあ、結構、今、ブートストラップのできる範囲で、まあ、頑張って作ろうみたいな状態になってるんで、まあ、そこは結構、もっとよく、まあ、その、ユーザー体験的なところはよくできるのかなというか、印象を受けているっていうのと、あと、まあ、負債的な面で言うと、まあ、結構、今までフロータイプ使ってたみたいなんですけど、まあ、結構今最近フロータイプ、押され気味っていうところがあると思っていて、まあ、そこを結構開発チームがタイプスクリプトのプルリク出したりとかしてるんで、まあ、そこの辺、そのあたりも結構開発の課題感としてあるのかなという印象を受けましたね。
結構もう長いオープンソースなんですかね。
みたいですね。結構まだ自分も、まだ具体的にいつからかみたいなところまでは完全に自分も把握してないんですけど、まあ、見たところ、もう3年とか4年前の時点では話に上がっているように見えていて、まあ、結構前からあるんじゃないかなという気がしますね。 そうですね、今ちょっと確認しましたけど、初めてリリースのタグが打たれてるのがもう2014年とかなんで、今から見るともう5年前とかですかね。
ああ、それはすごいですね、でも。
なんで結構まあ、その、運用されているウィキっていう感じですね。
うん、なるほど。さっき日曜日とかにちょっとプリリク出してみたみたいな話をされたと思うんですけど、なんか実際どんな感じの回収を出したんですか？
そうですね。まあ、今回、入れたプリリクは本当に、軽微なものでして、まあ、どんなやつかっていうと、単純に、テンプレートの中、その、構築にあたってのハウトゥーみたいなやつが結構黒いや丁寧に書かれてるんですけど、まあ、その、一部に、まあ、ちょっとあれですね、必須情報っぽいものが入っていなかったんで、そこを、まあ、実際、これは今こうなっていて、ここで必要だから、ここは必要っていう風に書いた方がいいんじゃないみたいな、そのリクエストを出したんですけど、まあ、結構、まあ、そういう細かなところとかも、まあ、結構簡単に、プリリク出せるようになってたな、っていうのがありましたね。
結構それはレスポンスは、すぐ返ってくる感じなんですか？
そうですね、もう1日ぐらいでもう回りされていたんで、もう結構すぐに反応してくれてましたね。
うん、なるほど、そうなんですね。
そうですね、結構開発アクティブに見えますね。
これ頻度的にはどのくらいの頻度でリリースされてるんですか？
ちょっとリリースサイクルまではまだ見れてないんですけど、まあ、結構今、2つの開発ラインがあるみたいで、うん、マスターライン、まっすぐに入れていいマスターのラインと、タイプスクリプトの回収、化の回収とかをやってる Dev1.8、バージョン 1.8 用のラインみたいなのがあるみたいで、その両方の、ラインのうち Dev1.8 の方は、まあ、まだ結構ゆっくり開発してるんですけど、マスターにシュッと入れられるものはすぐに入れて、動かせるようにしていくって感じでやってそうですね。
なるほど。感じだと。なんかそれって運用する立場からすると、なんかバージョンのアップデートにこう追従していくのってどうやるんだろうみたいな、ちょっと気になったんですけど。
ああ、そうですね、そういう意味で言うとヘロクボタンで今回、UIT のものは公開したんですけど、ヘロクボタンって、今回自分の場合は確かあれはツリーの最新タグを切ってデプロイしてくれていたはずなんで、多分そのタグをすり替えるだけで、あれですね、1.8 には、上げられるようにこれからなるんじゃないかなという気がします。で、ただアンステーブルでも、よくて最新を取り込みたいんだったら、その向き先をマスターに変えるだけで動きそうですね。
すでに動いているものに対しても、なんかそのヘロクボタンを使ってアップグレードみたいな
の
ができる。
そうですね、ヘロクボタンは構築までを面倒見てくれるので、確か、ちょっと自分も、大きなやつ以外やったことないんで、なんとも言えないんですけど、その、こまめなアップデートをしたい場合も、多分追従先、ヘロクのアップストリームって変更できるはずなんで、それの追従先を変えてやればうまく更新できる気がしますね。
まあ、結構ニーズ自体はすごいあると思ってて、やっぱりウィキシステムっていうのは。で、まあ、それちょっと使ってみようかなって人が、まあ、なんか新しく、こう、このクロイの発展に寄与したいとなって、コントリビュートしたいってなったら、どのあたりから手をつけるって良さそうですかね、逆に。
そうですね。ちょうど自分もそこが気になって、結構、たまたま今メルカリの開発、まあ、クロイ開発チームの人が、デプロイした後にちょっと話してたら、その、開発チームでだから 話聞けるよとか、逆にフィードバック、欲しいっていう話を聞いたんで、ちょっとそれを、土日した後、昨日もちょっと話してたんですけど、まあ、そこを、ね、聞いてみる感じ、まあ、結構今細かな改善は自分が行ったみたいに、ちょっとテンプレートに何か追記するみたいな改善は、まあ普通に自由に、良いと思ったやつやってもらって良いって感じみたいで、ただ、一方でちょっとこれから大きな、移行が入ってくるので、そこに関わる部分は、結構、まあ、それが回りされた後の方がやりやすいよねって話はやっぱり返事として返ってきて、まあその大きなものっていうのは大きく2つ。1つはタイプスクリプトとか、まあこれは型定義までがっつり書き換えるわけじゃないんですけど、プロジェクトを全部一旦 TS ファイルに変えるってことがあるんで、多分今結構そこのクリティカルな部分をたくさん作業しちゃうと結構コンフリしやすいよなっていうところで、多分開発チーム側が大変だよなっていう印象があるのと、同様の理由で結構ページを少しずつリアクト移行してるっていうのがあるんで、多分 jQuery で書かれている部分をコンテリビュートしようと思うと、追従の時に大変じゃないかなという気がするんで、割と今リアクト化されている終わっている部分を手伝っていくっていうのが結構、まあ、コンテリビュートしやすいところなのかなという気がしますね。
なるほど。 結構まあリアクトとかで開発されてるとそういう、まあ会社ではこう Vue.js メインだけど、はい、やっぱりリアクトもキャッチアップしておきたいみたいな時に、なんか触るボリュームとしてはいい感じ。
そうですね。結構ベストな気がします。その SPA ではないっていうところが割と逆にそういったコントリビュートの時にはメリットなのかなと思っていて、コンポーネント内で状態も閉じてますし、もろもろそのコンポーネントを十分に書ければその中でもろもろ処理ができるっていうところがあると思うんで、まあそんなにあの影響範囲が大きくないっていうところがまあ結構いいかなと思います。なんでリアクト化の部分、リアクトとかされている部分については多分リアクトのコンポーネントの一本をまあうまく書き換えるといいんじゃないかなという印象を受けます。あとまあそのあたりでコントリビューションできそうな部分で言うと、まだテストコードが多くないんで、まあ多分テストコードををまあより増やしていくっていうところもまあコントリビュートにあたって結構いい点なんじゃないかなと思いますね。これだと結構多分タイプスクリプト化とは勝ち合わないですし、一回か逆にそのタイプスクリプト化とかリアクト以降って割と大きなその変更になると思うんで、その時に多分有志の人が書いてくれたテストコードがあると多分開発者としても結構そのデグレしづらいというか、バグになりづらいと思うんで、まあそういったところもコントリビュートするのもすごくありじゃないかなっていう気はしますね。なんで逆に、何でしょう、業務では本当にテストコード書く暇ないんだけど、ちょっと、やっぱいい加減書かんといかんよな、みたいな時も使えるんじゃないかなっていう気はします。
なるほど。確かに。課題としては結構良さそうですね。
そうですね。
はい。何か他になんか言い残したこととかありますか？
そうですね。まあ、結構、一点、せっかくなんで開発チームの方に聞いた話もさせてもらえればと思うんですけど、いろんなユーザーの意見とか、まあ、ニーズ答えていきたいよねっていうところがあるみたいなんで、ちょっと今後、まだ確定じゃなさそうなんですけど、スラックとか立てたりとかっていうところで、ユーザーの意見聞いていきたいっていうところがあるみたいなんで、もしかしたら、ウォッチしていたら、まあ、今の段階だと、今の段階から黒い立てて触ったりとかしてると、割と意見の反映をしやすに携わりやすかったりするかもなっていうところなんで、まあ、ちょっと興味ある人はもう早速触ってみるっていうのも全然ありかなと思います。立てるだけだったら、ヘルプボタンでも立てられますし、ローカルも、Docker ファイルが作られてるんで、もうすぐに立ち上げられるんで、ま、いろいろ試してみるにはすごいいいかなと思うので、ぜひぜひやってみると良いかなという気がします。
はい、なるほど。はいはい、じゃあ今日はクロイの話ということで、新谷さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、まあ、今週は UIT コミュニティでのクロイというところで、お話しさせていただきました。と LINE UIT 室ではですね、このような JavaScript や、フロントエンドに関する話題について日々議論が行われています。 GitHub イシューをベースに毎週最新の情報を共有したりとか、まあ、金曜日に勉強会などしているんですが、そこでナレッジを持ち寄って共有する機会など、そういったものを開催しています。今週話題になった内容というと何ですかね、ハンテさん。
そうですね、結構今週は、ちょっと自分も全部覚えてるわけじゃないんですけど、やっぱりIO、Google IO があったんで、割とそのあたりのものを、キャッチアップしてる人が多いかなという印象でしたね。まあ自分が、共有の場で、貼っていたのは、Flutter for Web で、全然業務とは関係ない話だったんですけど、まあ業務的な話だと、その、何でしょう。低スペック端末での動きがどうとかいう話があったりとか、まあ割と現場寄りのナレッジもあったりしましたね。あと、あとあれですね、エンジニアハブの、記事のセンちゃんさんのパフォーマンスの話とかも、あったりとかしてて、まあ結構、今回は低スペック端末でのどうとかパフォーマンスの話とか、割とその辺が多かったかなという印象を受けますね。
あ、なるほど。他にも、そうですね、ショーノートの方にリンクとかを貼っていますので、気になる方はぜひ、チェックしてみてください。またこのポッドキャストについてご意見やご感想などもお待ちしています。ハッシュタグ、シャープ、UIT インサイドでつぶやいていただけると、今後のコンテンツ作成の参考にさせていただくので、もし、まあ、こんな話してほしいよとか、そういった要望があればぜひお願いします。ということで、今週は UIT コミュニティでのクローリーについてでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。